はい、今日は安息という言葉が出てまいりました。これは大変重要な言葉です。最初に出てくるのが創世記の2章の1節から3節ですね。神様がこの天と地を創造されました。そして6日間で全部その技を終えられまして、その7日目に神様は安息をされました。まあ休まれたということですね。で、この天地創造の物語というのを解く鍵はこの7日目の安息という日があるということです。というのは、もし創世記の物語、創造の天地創造の物語が、この世界がどのようにできてきたか、まあ、どのような進化を遂げてきたのかとか、そういうテーマではないということを示しているんですね。この世界の今と未来のことをテーマにしているということを表しております。つまり、人が明日に向かってこの世界を生きていくということを問題にしているものが天地創造なんです。それで最後の7日目に安息ということが言われています。聖書は難しいという先入観が多くの人を持ってますね。まあ私たちも皆さん、教会に来る前、何もキリスト教を知らない、聖書も知らない時にですね、聖書と聞いたら、なんかちょっととっつきにくいなという書ですよね。それは大変残念なんですけども、聖書というのは、なんかそういう学者のために書かれたものではなくて、本当に人のために書かれた書ですね。で、ここでは人間なら誰でもわかる基本的なことを言ってるんです。で、天地創造が1週間ですね、という単位をまず取り上げてますね。そう、聖書の第1ページから2ページにかけてこの1週間というのを取り上げてます。これはどなたも分かることですね。日の入りで1日が分かりますね。で、次に分かるのがこの1週間です。で、月の1と週が関係してますね。満月から新月までだいたい2週間。あまり皆さん、お月さん見てないんじゃないですか？ 最近の、この現代的な感覚で言うと、もう時間といえば時計とか、そういうのを見ますよね、カレンダー見たり。でも昔の人は月を見てましたね。で、月というのは2週間で満月から新月で4週間で元の満月に戻りますね。で、漁師さんはこの潮の流れを見極めて漁をします。で、満月と新月の時が海水が入れ替わる大潮の時である、こう調べたらありました。私もあまり漁師とはあまり関係ない育ちですから、大潮というのがそういうのがあるんですね。で、この大潮の時に海水が入れ替わるんで、新しい魚が入ってくる。だから漁師さんはそれを狙って漁をするわけですね。で、この月の満ち欠けの周期というのは、 今お話しした以外にも、例えば女性の皆さんにとってはこの排卵の周期っていうんでしょうか、4週ですよね。一番もうご自分の身近なところでそういうのがありますですね。ですから本当にこの1週間というのは非常に身近な時間なんです。で昔から聖書にもありますように、何事にも時があるということですね。で、人はこの時の中を今を生きて明日に向かって生きていくんですけども、もういつの時代のどの人にとっても一番知りたいのはどこに向かっているのかということなんです。私たちはどこに向かっているか、ゴールですね。創世記の2章の1節から3節はの第7日目のことは伝えているんです。この週という時の流れを定められた神様が第7の最後の日に安息なさった。そしてそれは今までの第1の日から第6の日と違って特別の日として聖別されたと書いてます。1週間という基本的なサイクルの中で、この特別の日に向かって後の6日が動いていく。神様が安息なさるなら、神に創造された私たちにも安息がある。つまりこれは私たちの人生のゴールのことを伝えている物語なんです。天地創造の7日間という物語は。しかし人生の中ではいろんな問題が遭遇してきますね。そういう中で果たしてそういう安息に向かっているんだろうかということが試され、揺らぎ失いそうになります。それでこの聖書は7日目を毎週安息日として過ごすことを伝えているんですね。安息の年も同じです。出エジプト記のもう少し先の31章13節、そこにも安息日を厳守することが書いています。で、そこで17節ぐらいまでずっと書いてあるんですよ、安息日のことが。で、17節でこの安息日のことを説明した結論として、これは永遠に私とイスラエルの人々との間の印であるってこう書いてます。神様と私たち、神の民との間の印、私があなた方を聖別する主であることを知るための印である。この安息日を守るというのはそういう意味がある。重要ですよ。皆さんの聖書にはここの12節から以下を「安息日を厳守せよ」ってこう題書いてますでしょ。重要だからです。神様が共に歩まれ、そして安息に、つまり天国とでも言い換えられましょう、そこへ私たちを導いてくださる、そういう信仰が神様に選ばれた神のためには基本的に与えられているんです。 安息日はですから信仰者にとって非常に大切な日です。聖書には安息日のことを休息の日だけではなくて、その日はお祝いの日だと、ホセア書の2章の13に書いてますね。その安息日は祝いの日だ。それから安息日は幕屋にみんなが集まって聖なる集会を行う日だと、そういうことが書いてます。レビ記の23の3節、イザヤの1章13節、そういうことが書いてますね。それからその安息日というのは神様に選ばれ救われ贖われた、そのことを思い出す日。イスラエルの人にとっては出エジプトを思い出す日です。そして安息日は神様に生贄を捧げる日、そして供え物のパンを取り替える日というようにですね、いろいろと積極的にこの安息日を守る守り方っていうのがこう展開されていってます、はい、具体的に。ですからこの安息日と私たちが今している礼拝というのは非常に深い関係があります。神様が私たちと共に歩んでいる、そして神が私たちを安息に導かれる、これを確認し信じて今そして未来を生き抜く、それが礼拝です。礼拝は私たちが毎週礼拝してますね。これは人が安息に向かっているんですよということをこの世の中で証しする印です。ですから大変私たちの礼拝って重要ですね。ある先生が伝道というのはなんか外に出て行ってチラシ配ったりトラクト配ったりじゃなくて、こうもう礼拝そのものが伝道になっている、こう言われた方がいるんですね。あ、そうですねと私も思いました。それで今日の聖書の箇所はですね、この礼拝と日常生活の問題が決して別問題じゃない、特に日常生活の中で正義が行われることと決して別問題ではないことを示しております。さて前置きが長くなりましたけれども、今日読んでいただきました23章の10節以下で、この11節には野の獣の餌のことまで、この安息日を守って仕事を休んで、そしてその畑も7年目はもう畑も休ませなさいね、安息の年だから、これの理由として野の獣の餌のことが書いてますね。ですからこの安息日を守る礼拝するということはこの世界と決して 無関係じゃないということなんですね。で、預言者は非常にこのことを強調しました。神の民が大きな国を築きまして、その歴史の中で礼拝が神殿、大きな立派な神殿で熱心になされていたんです。ソロモンの神殿は壮大でした。しかし頃から預言者が建てられましたね。それは日常生活が乱れていたからです。特に国民に対して正義が行われて いなかったんですね。それで預言者が王様に使わされて、王様礼拝してるけど国民の生活の内容は全くそれとはかけ離れてますよ、ね、正義が行われてませんよ、で王様はそれを許しておられますよというようなことを伝えに行ったんですね。これはもう命がけですよね。王様にそんな無礼なことを言えば大変命が危ういわけですけど、14節以下の3つの間もお祭りのことも大変日常的な中で行われてますね。女高祭は酵母を入れないパンを焼いて食べる、それで礼拝する。2つの借り入れ祭は農業のいろいろな農事の関係と関わりの中でお祭りをして礼拝する。ですからここの14節以下読みますと、礼拝というのがなんか生活の中に入っていっているような内容になってます。ただある特別なところに集まって礼拝するだけじゃなくて、それぞれの生活の場でパンを毎日焼きますけども、その中で今日は特別にちょっとふわふわのパン違うけども食べましょう。実は私たちがエジプトで奴隷であってそこから救われた時、急いで逃げるのにそんなパンを膨らませてる時間がなかったから、みんなもう種を入れないでちょっと硬いパンだけどそれを食べて逃げたんだよとかね、それで神様に救われたんだよっていうような話するんですね、各家庭で。で神様にじゃあお祈りしましょう、感謝の祈りをという感じでですね、こういうふうにして生活の中に入っていたことが分かります。さてこのように安息のことを神が人間にこの立法によってお示しになったんですけども、神様は時至りましてもっと具体的に言葉じゃなくて今から2000年前に言葉が肉体となった出来事が起こります。皆さんもご存知のイエス様の受肉ですね。神様は肉体を持ってこのことを示されたんです。それが私たちの主イエス・キリストの出来事です。イエス様は死んで復活して安息されました。もはや痛みも障害もない安息の体によみがえられました。この私たちと同じ肉体で実際に死んで、そしてその後この安息の体に到達されました。それによって私たちのこの肉体もいろいろ弱さがありますね。いろんな痛みもありますし、いろいろ障害もありますし、自分の思い通りにならない体ですけども、その体も安息に向かうという希望をイエス様ははっきりと示されたんです。イエス様が私たちと同じ肉体を持つためにマリアさんからどうしても生まれなければならなかった。神様が何でもできますからね、パカッとこうなんか不思議な技でイエス様を存在させることなんかできたんですけども、お腹の中から出るようにしたのはこのためです。私たちと同じ肉体をとって、でもその肉体 私たちはいろんな問題があって、いやこの肉体に安息があるんだろうかと疑わざるを得ない現実の中にある私たちに希望を与えるためにイエス様は復活してくださったんですね。イエス様のあの十字架の苦しみと死は、私たちの罪の身代わりの神の罰を受けて、罪ある私たちが安息に向かわれる神様と共に歩めるようにしてくださったんです。だから私たちは安息に向かうことができるんです。教会は週の7日目ではなくて、イエス様が十字架にかかって復活した日、安息に入られた日、日曜日を安息日としています。曜日は変わりましたが、精神は変わりません。私たちは日曜日に、新しい安息の日に集まるのは、イエス様の御言葉をいただくためです。またイエス様の聖霊天をいただいて、イエス様とつながって、このイエスというブドウの木の枝としてイエス様に倣って終日の生活を営んで、安息に向かっていくんです。これが私たちのクリスチャン。これは決して難しいことじゃない。すべての人に、いや神様はすべての作られたものにこの福音を述べ伝えるようにおっしゃってますね。この世に生を受けたすべてのものに神様は安息に向かわせたいんですね。安息日を守る、礼拝を守るというのはその印です。すべての生き物に対する印です。ですから皆さん、今日の学びを通して今以上に礼拝出席に励んでいきましょう。今日学んだ安息日のことを意識して礼拝に出ましょう。で、礼拝は神様に捧げるものですね。礼拝が、それは礼拝を何か自分の宗教的な満たしのためではないからです。礼拝は神に捧げるためにするんですね。しかし今日この聖書の学びを通してもう一つ言えることが確認できましたね。それは安息日を守るという立法の延長線上にこの礼拝もあるということです。だから私たちは礼拝を守るんです。それは印になるからです。このことを覚えて私たちも信仰の歩みをさせていただきましょう。今日の学びはここまでといたしまして、お祈りに移りたいと思います。